タマホチルシネトラジです。今週じゃないや、今月は、5月の特集が被災地支援とか、とにかく地震特集を続きをやろうと思ってるんですが、5月の第1週のゲストは広水のりおさんです。どうぞよろしくお願いします。
もうよろしくお願いします。
のりさんは、ワールドワークのファシリテーターさんなんですよねっていうような紹介でいいんですか？
そうですね。コミュニティファシリテーション研究所っていう形で、いろいろなファシリテーションの仕事をやってます。
ファシリテーションって聞いてもやっぱりちょっとイメージつかないって思うんですけど、
はい。
どう説明されてます？いつも。
大体僕が一番気に入ってやってることが大きく2つあって、1つは揉め事をどう、円滑に納得のいく解決に向かっていくかみたいなことと、もう1つは合意形成って言って、その要は集団が何か意思決定していくみたいなことをどういうふうに、速やかに進めていくかみたいなことが、ファシリテーションで僕が一番熱くやってることですね。
すごいことですよね。
結構この2つに全て集約されるんじゃないかと思ってはいるんですけど。
従来の仕事に似てるものってないですよね。
どうなんですかね。似てるもの。
ネゴシエーターとはまた違いますね。
ああ、でも自分になりますよね。その自分が問題、揉めてる状態の当事者だとしたら、交渉に近くなるので、そういうことにもなりますよね。でも、揉めてる人の方に入るとすると、調停者みたいになるんで、仲介者とか、今だとミディエーターって言葉なんかもあるみたいですね。
何ですか、それは。
それは仲介者って意味なんですけど、揉めてる人
ミ
の
ディ
方
ア
で、
ムの、中間とかのミディアムの。
違います
あ、
ね。
また
僕
違
が、
うんだ。
仲介するっていう、ミディエーターっていうのは。
ミディエイトっていう動詞があるんですね。
そうですね。
仲介者。っていうのをお仕事でさ
そう
れ
です
て
ね。
らっし
そ
ゃる。
れをやるのと、それに関するセミナーとかワークショップをやるっていうのが仕事ですね。
そんな、のりさん
はい。
が、茨城県にお住まいなんですね。
そうですね、茨城ですね。はい。
で、結構地震も損害を受けたっていうふうに聞いてるんですけど、どんな感じだったんですか？
そうですね、結構震度6弱ぐらいって言われていて、うちはそれでも建物は全然大きい被害なかったっていうか、例えば柱が傾いちゃったとかっていうのはなかったんですけど、瓦とかはかなり落っこして、落っこちたりとか、塀が倒れたりとか、そういうのは、うちの近辺では起こっていて、うちは建屋は全然大丈夫だったんですよね。平屋だったんで。で、あと、地盤が多分動いたんだと思うんですけど、温水器からお湯を家の中に引き込んでる配管がやられちゃってまして、それぐらいで、あとは家の中の家財が全部ひっくり返って ガチャガチャになってたみたいな。
家
そういう
の
こと
中の画材はひっくり返ってガチャガチャ。
そう、
恐ろしい。
食器とか、
うわ
そんなですね、テレビが倒れたと
ぁ。
か。
うわぁ。それは結構揺れたってことですよね。
こう揺れたと思うんですけど、時間帯が良かったかなと思うんですよね。家に人いなかったのと、あと、あれ、逆に家の中に、例えば台所とかいたら大変だったろうなって気がするんですね。落っこちてるものの具合見ると。みんな家にいなかったんで、そういったことでは良かったかなっていう。家の中ぐちゃぐちゃで、で、余震もひどかったんで、これはもう避難してなって、避難したんですよね。
避難所に。
そうですね。母校の体育館に行きました。 達もそこの友部っていうところなんで、
うん、
その実家からもうその自分の卒業した中学校の体育館でまさか寝ることになるとは。
はあ、通学路を通って。
そうですね。まあ、そうですね。
うん、
まあ、車で行って、ですけどね。
どんな経験でしたか？避難所で2泊でしたっけ？
そうですね、うん、実際的には2泊しましたね。
2泊、
うん、11、12、13、14までいたから3泊ぐらいしてるのかな。ちょっとその辺日にちが前後してるんですけど、
うん、
3泊したような気もするし、2泊したような、なんかなんて言ったらいいんだろう、まずでもそんなにひどい被害っていう、
うん、
なんて言うんだろう、そのやっぱりほら神戸の震災の時とか高速道路が倒れてる写真とかってこう、
うん、
あったじゃないですか、
うんうん
うん、でそういう風ではなんか自分の見た周りは そこまでではなかったんで、
うん、
あそこまで行ってないなっていうのがなんか思ってたんですよね。
だ
からあんまりその深刻に被災っていうほど被災っていう感じには思ってなくて、
うん、
まあ、家族もみんな無事だったし、
うん、
全然なんかこう、あ、大変なことにはなったけど、
うん、
なんて言うんだろう、こう今報道されてるような規模で大変だっていう風な認識はあんまりそこまではなかったんです
よね。
ただでも体育館に避難するほどになるっていうのはもう本当人生初だったんで、
うん、
うん、貴重な経験ですね。
ねえ、寒かったでしょ。
寒かったですね。
ね
え、うちの親も70代なんで、
うん、
やっぱちょっとね、こう冷えとかって厳しいじゃないですか、
うん、
そういうの
って、うんうんうん、
まあとにかく自分はまだね、それよりは若いから、まあ、
うん、
なんていうか、余力があるっていうか、体力的にも。だから、うん、まあ、とにかく、ちょっと弱らせないことだなぁとは思って、親を。ちょっと優先的にそこは、ちょっとケアしていこうっていうのは思っていて、それからあとは、どれぐらいこの状態が続くかはわかんないから、とりあえずそれがはっきりするっていうか、こう、少し見通しが立つまでは、まあ、なんて言うんだろう。こう体力温存しようっていうか、っていうことはなんかちょっと思っていて、ところがなんかこう、で、炊き出しも結構うちの地域は早くて、も
う、
その11日の夜にはもう炊き出ししてたので、で普通に、まあ、ご飯って言っても、でも、なんて言うんだろう、プラスチックのカップみたいな、ちっちゃいプラスチックのカップみたいなぐらいの量の、やつが、おじやみたいなのが、出たぐらい。でも、なかったわけじゃなくて、それを食べられて。
あったかいものも食べれたんですね。
そう
ですね。じゃあ、水とか火とかは大丈夫だったって、ライフラインとして大丈夫？
ライフラインは全部止まっちゃいましたね。
うやぁ。
う
やぁ。うやぁ。うやぁ。
だから
大変だ、
うん、家帰っても全然水も出ないし、うん、電気もつかないんで、
うん
うん、だからまあこれはもう避難所で静かに休むってことだなって自分は思って、
うん、
休むっていう感じでいたんですけど、
トイレってどうなるんですか？そういう時って流れないわけですよね。
トイレね、トイレは悲惨なことになってましたね。
まあ、山ですか？
いや、男の人はね、まあいいんでしょうけど、うん、でも、やっぱり、ちょっと大きい方は、
ね、
厳しい感じで、で、うん、学校、中学校の体育館の脇にトイレがやっぱりあるんですよ。
うん、
そこも流れないから、
うん、
もう、なんていうの、山盛りみたいな、
うん、
になってて、
うん、
ひどい状態ですね。
うん、
でも2日後ぐらいには簡易トイレがついたような気がしますけどね。ゴミ式みたいなやつが2つか3つ、なんかつきましたね。で、うちはお風呂にお湯が溜めてあったんで、
うん、
こう なんていうの、お風呂からあの水洗トイレに水運んでって、
うんうん、
そこからあのでもそれもどれぐらい持つってあの何日水が復旧するまでどれぐらい経つか分かんないから、
うん、
極力流さずに使ってみたいな感じで
溜めてから流そうみたいなね。
そうね、少しね。
うーん、
感じで、まあ僕らは家で済ませてましたね。
うん、ああ、なるほどね。
溜めたんで。
ああ、そういう手が。
そうですね。
ああ、次なんか何かがあって
火が止まってても、あの水洗トイレって流れるんですよね。
水さえね、上から流せればね。
かお風呂に溜まってたんで、
お風呂に水溜めとけってよく言いますけど、うん、やっぱりいいですね。
残ったお湯残して、
ね、うん、そう
なってたんで、
次のお風呂を炊くときまで残しとけって言いますよね。
うん、うちはもうそういうの習慣なんで、
うん、
そういう点ではあの全然そこは、でも結構僕がうるさくて、
うん、
あの順番に例えばお風呂のお湯をまず汲んで、
うん、
あ、洗面器に取って、
うん、
で そこで、石鹸で洗ったやつをトイレに持ってこうとかって、
うん、おー素晴らしい、
あの
素晴らしい、
無駄にしないでやるために、うん、でその石鹸つけての流した後にもう一回水できれいにしたいじゃないですか、
うんうんうん、
もう一個に水を汲んどいて、
うん、
そっちでまあ水を すすいで拭くと、
うん、
でそうすると洗面器があの石鹸付きの洗面器と水だけの、うん、洗面器ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
その洗面器のそれを使い何回か使ってだいぶ汚れちゃったなと、その石鹸で汚れちゃった方を、うんうん、あのトイレに持ってって、で次にその水ですすいでた方を石鹸ですすぐ方にして、
うん、
新しくもういっぱい組んでっていう感じで回したんですよね。
賢い、参考になりますね。何かあったらそうしよう。
これでも多分、うん、あの僕の友達でそのパーマカルチャーって言って、
ね、
うん、あの水をどういうふうにその食器を水を汚さないように洗ったらいいかとかいうのでこうすすいでどうしてとかって言ってたことを聞いてたまにこうやってたので、それの応用というか、だからいい友達持っててよかったなと思いますね。あれ多分それなかったら多分そういう発想はなかったと思うんですよ、水になっちゃ
う。エコっていろいろと役に立ちますね。
その時は役に立ちますよね。
うん、
でも本当に電気も止まってましたから、でガソリンもなくて、うちのあたりってもう完全に車社会なんで、
うん、
だから学校とか病院とかの人たちも多分皆さん仕事に行くのにガソリンがないっていう状態が、先生たちとか、
うん、
からもうすごい厳しい状態になってったみたいですけどね。
なんか胸が痛みますね。
あとは、うん、うちの父親がおかしかったですね。
へえ。
これ結構リアルな人間の姿だなって気がしたんですけど。
ええ。
まあなんかうちの父親にとって名誉なことなのか不名誉なことで喋っちゃう感じですけど。
うん。
まあなんて言うんだろう。こうもうその被災した夜休んで、寒いとこ休んで、
うん、
次の日とかに片付けに行くって言うんですよ、
うん、
でどれくらい長引くか分かんないから、こんなところで体力使っちゃうとあれだから寝てた方がいいって僕は言ったんですよ、
うんうんうん、
だけど多分なんて言うんだろうな、何もしないでいることが不安で、
うん、
早く日常に戻りたいって思ってるたんだと思うんですけど、
うん、
いやまあそんなんでなんか行くって言い張るんですよ、
うん、
だから一人で行かせるわけにいかないから、まあ、ついてったんですよね。僕も休んでいたかったんですけど、
うん、
無駄な体力使わずにみたいな、
うん、
その食べるものもどれだけ食べさせてもらえるかもわかんないし、
うん、
だからもう行くっていうか行くしかないなと思ってついてって、
うん、
でそうするともうガツガツ片付け始まっちゃって、
うんうん、
でももうこれ何日続くかわかんないから無理しないでって言ってんだけど、
うん、
逆にお前何サボってんだみたいな
感
じで、
うん、
で結局夜はもう彼は疲れちゃって、
うん、
機嫌も悪いし、
うん、
なんかもう全然ね被災してるっていう意識がないっていうか、なんだろうな、なんかこれがどれぐらいあるかっていうリスク管理を しようよって言っても、
うん、
やっぱりなんか不安なのか、
うん、
片付けないととか、
うん、
このままでいいわけねえだろうみたいな感じで、
うーん、
じっとしてられないですね。
ああ、なんか受け入れられてないって感じですよね。
やと思うんです。
ああ、
これが多分リアルだなと思って。なんかそこでやっぱりさっき考えると少し体力温存しようねとかっていう人の方が少ないですね、多分ね。
ああ、
相当動いてる人たちって。
なんかね、私もね、なんか北海道何もね、本当にほとんど影響なかった。ちょっと揺れたんですけど、ちょっと揺れました。私特に古い木造のあの喫茶店の2階にいたんですけど、
うん、
古い木造の2階っていうのがポイントだったのか、結構ゆっさゆっさって結構揺れ長く揺れてましたよね。けどだからね、ちょっと。なんて言うんでしょう、交感神経が刺激された感じ。副交感神経の方、なんか非日常の方で、へーって感じで、こう、ちょっと舞い上がったというのか、緊張状態っていうか、ちょっと変でしたよね。なんか、やっぱり非日常なことが起こるとそうなるのかな、みたいに思うんだよ
ね、
聞いて。
そうね、かなりそんな感じだったみたいですね。なんかね、なんていうんだろう、それは多分先考えて、
うん、
悪い方に行った場合は大変だぞとは思ったんですよね。その、うん、まあ例えば3、4日で回復すれば全然それぐらい働いたっていいじゃんと、
うんうんうんうん、
全然見通しが立たない、電気も水道も止まってるし、
うん、
で電車も止まったんですよ、
うん、
当然なんですけど、
うん、
で電車もそのうちの駅に、うち駅から5分ぐらいなんですけど、駅のところに1個止まってて、で駅から1キロぐらい離れたところの途中で止まってて、
うん、
とにかくまあ電車全部止まっちゃって、でその電車の人たちも体育館に来てたんですよね、
うん、
1日目は。
電車に乗ってた人も降りてっていう、
そう
わあ、出先行って辛いっていうか不安でしょうね、
うん、で次の日の朝笠間市で、その僕が住んでる笠間市でバスを出して東京に送ろうって言って、その関東方面、あ、関東じゃない、東京方面の人だけ送ろうって言って、
うん、
でそれを送ってったんですよね、
うん、ここ
出して、
うん、
で、まあ、電車止まってるし、電気も止まってるし、水道も止まってるし、これどこまで復旧できるんだろうとか、
うん、
でもだんだん被害が分かってくるじゃないですか、1日
ず
つ情報入ってきて、
うん、
でそれが入ってきて、
うん、
あ、これ結構長引くんじゃないって、
でき
た時に、
うん、
まあやっぱりちょっと、手抜いて暮らすって大事だよねとは、
うん、
僕なんか怠け者なんで、あの、これをいいことにそんなこと思ってたんですけど、
うん、
でもやっぱり復旧したいっていうことを思うのが普通みたいで、
うん、
結構やっぱり忙しく、昼間、あの明るいうちは片付けに行く方は多かった。
気持ちは分かりますよね。何かしてたらちょっとは何かしてる気が、なんか、
そうそうそう、落ち着くというか、
ね、状況改善のための努力は自分しているっていう気はするだろうなっていう感じが、
まあ良かったんですけどね、片付いて、それは。ただ、なんだろう、もう一つ興味深かったのは、避難所で。
うんうん。
うちは、さっきも言ったように、その、早いうちに炊き出しが始まったんですよ。
うん。
で、だから、市の職員の方とか、福祉協議会の方とか、社会福祉協議会の方とかが、せっせせっせと炊き出しをしてくださったんですよね。
うん。
で初めて、まあ、なんか炊き出しに並んだっていうか、
うん。
体験してみて。
うん。
すごいありがたくて、よかったんで けど、うん、これはダメだなって思ったことが一つだけあって、
うん、え、何ですか？
今後絶対避難所に絶対必要なんじゃないかって思うことなんですけど、
うんうん、
あの何がダメかっていうと、
うん、
僕がなんか並びながら思ったことは、
うん、
避難所の方が、
うん、
あ、避難所じゃない、その炊き出しの方々ってなんかすごくなんて言うんだろう、まあや仕事してるというか、
うん、
じゃないですか、
うんうん、
で、この人たちも被災者なのに、
うん、
なって思ったんですよね、
うん、
でその被災されてる方が炊き出ししてるわけですよ、
うんうん、
その市の職員だし福祉協議会が同じ場所に住んでるわけです、
うんうん、
でそう思った時にこのなんか自分はされてる感じっていう、
うん、
こうなんかサポートされてるっていう感じを味わってて、まあ楽って言えば楽なんだけど、
うん、
体育館って本当に確かにすることもないですよ、
うん、
で周り見てて思ったのがなんかどんどんどんどんなんかこう意気消沈していくっていうか、
うん、
あのなんて言うんだろうな、被災者になっていくんですよね、
うん、
体育館こっちの、自分たちは無力で、
うん、
今もう逃げているだけなんだみたいな感じで、時間が来たら炊き出しに並ぶみたいな、見えないんですけど、
あ、
そのなんて言うんだろう、そういう役割側に固定されるというか、
あ、
で炊き出ししてる方側は自分も被災者のはずだけどみんなのためにやらなければっていう使命感もあって、うん、多分負担も大きかったと思うんですけど、
うんうん、
多分家族のこととかもあったろうし、
うん、
だからそれもそれでいいのかわかんないけど、そちら側そちら側で問題もあったかもしれないけど、
うん、
やることをやるっていう、さっきのなんていうの、うん、不安な中でやらなきゃならないことがあるってことの、うん、まあ、ある種の恵まれてる面っていうか、
うん、
っていうのもあるよなと。
うんうん、
全然なんか元気さが違うんですよね、
見てる感じで。いや、わかりますよね、やっぱ尊厳みたいなのがやっぱり誰かの役に立ってるって思えたら、うん、尊厳を保つことはできるし、なんか面倒見てもらってるだけでやることがないみたいになると、どんどんどんどん、
うん
うん、
なんかちょっとこう元気がなくなるっていうか、だからこれは基本、要はデフォルトっていうんですか、その基本的な仕組みとして、
うん、
避難所では、
うん、
それは市がやるもんだろうとか、
うん、
福祉協議会がやるもんだろうとかではなくて、
うんうん、
最初からデフォルトとして、
うん、
その、チームを編成するのを市がやるとか、うん、福祉協議会やるとして、
うん、
避難してきた人たちを使って、どうみんながやっていけるか、
うん、
避難所を経営していけるかみたいな、風に最初からなってれば、
うん、
被災者でありながら、
うん、
みんなでどうやるかっていう役割もちゃんと振られて、
うん、
なんて言うんだろう。いわゆる、ケアされる側に固定されないで済むんじゃないかなって思ったんですよね。
だ
からやっぱりデフォルトにした方がいいんじゃないかなと思って、
うん、
でうちの場合だと8日ぐらいで終わっちゃったんで、
うん、
なんか自治的なことをやり出そうっていう前に解散っていうか、
うん、
元の家に戻っていった人がほとんどだったんで、
うん、
なんて言うんだろう、そういう地域のつながりっていうのをこうそこで、まあ、地域っていうんじゃないけど、うん、そこにいる人たちでどうにか、じゃあこの体育館のコミュニティをどうしていくみたいなところに行く前にまあ終わっちゃったんですけど、
うん、
でも、ああ、なんかこれデフォルトになってたらいいのになって、すごい、基本として、避難してきたけど、避難し、まあ仕事させんのか、避難してきた俺たちに、死はサボる気かっていう人もいるかもしれないけど、
うん、
まあその意図を、ちゃんと伝えて、
うん、
みんなでやりましょうっていうのも、
うん、
いいのかなって、その長い目で見ると、
うん、
っていうのは一つ思いました、
ね。なるほど。なんかトラウマになるかならないかの境目みたいなのが、やることがあったかどうかにあるって聞いたことがある ですけど、
あ、
そういう意味でもメンタルヘルスとかそういう意味でも必要なんじゃないでしょうかね。
なんかあったらいいだろうなって気はしましたね、うん、僕の場合はね、
うん、
なんかどんどんなんか自分が無力な存在なんじゃないかって感じがするだろうなと思ったんですよね、
うん、
この環境にいると、うん、なんか出てくるものをなんか食べさせてもらったとか、
うん
うん、なんかその何もできることがないっていうか、
うん、
感じがしてくるから、
うんうん、あ、掲示板に入りましたね。めぐめぐさんから、役に立てることがないという無力感、確かにわかる。人の生命力を蝕むと言ったら言い過ぎっていうのが、でもそんな感じですよね。
うん、いや、そういう感じありますよね。
うん、
うん、まさにそんな感じは、ある側面ではあると思うんですね。でも死の方々がそこに踏み切れないのは、
うん、
多分死でやる仕事じゃねえのっていう声も多分、
うん
あるんですよね。その、うん、なんで被災した人にやらせんだみたいなことを言う、まあ、うちの父親の、まあ、これうちの父親はそういうこと言わないけど、
うん、
うちの父親ぐらいの感じの人たちのなんかこうコミュニティの人たちの話っぷりからいくと、
うん、
そういうことを言い出す人もいそうな感じはするんですけどね。だからなんか死の方々が悪いとも思わないんだけど、
有志を募るといいと思いますよね。
そういうのいいと思うんですね。だから仕組みとしてそういう呼びかけがあったらいいなと思うし、うん、それで市の方とか学校の先生とかもやっぱり体育館なので先生とかもいて、うん、絶対先生たちも被災してて家のこととか家族のことあるはずなのに大丈夫かなと思ってて、
うん、
だからそういう時になんて言うんだろう、あ、俺らは自分のこと自分でやるからさって言って先生たち帰ってくれってやっていいと思うんですよね。だから、
うん、
そういうのがなんかもうちょっとできるといいなっていうのは思いましたね、
うん、
その被災者のためにも、そのあとそのそれをサポートしようとしている人のためにも、
うん、他には何か気がついたこととかありましたか、これからの避難所みたいな避難所限定しなくていいん
です。いやいやいや、避難所で言えば、うん、そうですね、そのなんて言うんだろう、そのなんか炊き出しは、
うん、
なんかねうまく言えないんですけど、なんか気づいたことなんですけど、
うん、
僕からすると、
うん、
なんで死はやってくんねえんだとかっていう考え方自体が、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、結構今そういう感じってあるのかなと思っていて、でそのなんだろう、俺たち税金払ってんだからそんなやるの当たり前だろうみたいな、
うん、
空気感っていうかがあるような気がしたっていうのは、
うんうん、
その赤十字の年配の方が、
うん、
食べたものの器を回収してくれてたんですよ、
うんうん、
本当は自分で持っていくことになってるんですけど、そういう方がいて、で僕もちょうど食べ終わったところにやってきて、で多分60代ぐらいの自分よりずっと上の方なんですけど、でそんな方に片付けさせられないと思って、
うん、
いやいいですいいですって言ったんだけど、
うん、
片付ける、いやいいよって言って片付けてくれたんですね、
うん、
でその時に少し会話を交わしたんですけど、こんないろいろしてもらってすいませんって話をしてたら、
うん、
もういるけど炊き出ししてるもの美味しいですかって聞きに来る人もいるんだよねって話になって、
うんうん、
そのなんて言うんだろうな、どこまで俺たちってこの被災してるんだけど、
うん、
なんだろう、こう贅沢なのに慣れちゃってて、
うん、
まあ言っちゃえば例えばこれしかないのとかって言ってるのと等しいわけじゃないですか、
うん、
量にしてとか味にして、
うんうん、
でそういうことを言う肝心の人もいるって思った時に、
うん、
なんか本当にボランティアって痛いらしいっていうか、
うん、
なんだろうな、そのして当たり前と思われてやるとボランティアほど辛いものないんじゃないかなって気が なんかこう、こういう時にどうなんだろうって。でも一方で逆にうちの母親がもらいに行った時に、
うん、
もらいに行った時じゃない、片付けに行った時に、
うん、
あのどうしてもね、炊いたお米がね、なんか炊き切れてなかったらしくて、
うん、
硬くて食べられなかったんですよ、うちの母
親、うんうん、
あの硬くてごめんな、硬くて食べられなくてごめんなさいって言って渡したんだけど、
うんう
ん、そのなんて言うんだろうな、それを今度はそのやってくれた側が、その聞き方、
うん、
あのうちの母親謝った、その食べられなくてごめんなさい、せっかくやってくれたのにごめんねっていう意味ですいませんって言ったんだけど、
うん、
硬くてっていう話をしたところが、
うん、
聞き手側は、うん、なんて言うんだろう、それを文句言いに来たって聞いたみたいで、
うん、
で限られてる状況でやってることだから理解してくださいみたいな感じで、なんかこう怒らせたっていうか、
うん、
なっていう話をしてたんですよね。だから、うん、やっぱり極限状態で言うからみんな、
うん、
いろいろなんだろうなとは思うんだけど、
うん、
してもなんかこう市民は過剰に要求してるような空気感があったりとか、
うん、
それに対してすごくこう防御的になってる、
うん、
の方々がいたりとか、
うん、
ということでなんとなくギスギスしてるっていうのは、うん、なんかいろんな場面で見えたんですよね。
なんか嫌ですね、みんなでね、一体になって頑張ればいいじゃないですか。
なんかちょっとギスギスする感じがあって、うん、だけど、うん、そこで僕がやっぱ思ったのは、そうだか、それそうなんのがやっぱりこう極限状態というか、
うん、
の時に人間ってそうなるかもなって思って、
うん、
でだからその市の方々も、
うん、
僕はあの聞いたんですよね、ここの避難3日目ぐらいの時に避難所っていつまでいられるんですかって聞いたら、
うん、
それ質問しただけなんですけど、
うん、
で僕はもうその日か、その次の日ぐらいに上がろうと、まあ、その日に上がろうと思ってたんですよね、うん、その自分の家に戻ろうと思って、
うん、
でただ一応気になったんで聞いたんですよね、
うん、
そしたらそれがやっぱり批判に聞こえたみたいで、でまだちょっとはっきりしてないんでって言って、すごい警戒心バリバリで、
うん、
なんか答えられたんで、
うん、
いやいや、ちょっと気になっただけで、
うん、
十分してもらってると思ってるし、
うん、
やっぱりそういうところ今非常に難しいところだから、どこをどうする、今後のこととかも判断するのに時間もかかりますよねって、
うん、
いうことを、まあ、一言添えたら、
うん、
表情は変わってくれたんですけど、
うん、
でなんかやっぱりそういうところでそういう関わり方っていうのはすごくみんな少しでも、
うん、
もう一言じゃあ進んで、
うん、
相手をなんていうのかな、こう理解する言葉とか、
うん、
相手を応援する言葉とか、
うん、
相手に感謝する言葉とかを、
うん、
一言添えられるといいんだなとは、
うん、
こういう時だからこそそれがもっとできるといいなって思って、
うん、
でその方もそれでなんていうか表情が和らいで、
うん、
すごく親切な対応をしてくれてたんで、
うん、
なんか結局はそのどっちに連鎖していくかっていう話かなと思ったんですよね、
うん、
僕らがギスギスしてるからギスギスしたままでいくのか、
うん、
ギスギスしてるけど、
うん、
相手を理解するとか、
うん、
相手に感謝を示すとか、
うん、
まあ、できない時もあるでしょうけど、
うん、
そういうことがちょっとでもできるだけで、
うん、
まあ、大変な状況も、
うん、
少しは変わるのかなとは思いましたね、
うんうん、コミュニティファシリテーターの活躍のしどころなんじゃないんですか。
そうですね、
うん、
ただ、まあ、そこまでやる前に終わっちゃいましたけどね、うん、ただそうそうそう、それからもう一つ思ってたのは、
うん、
結構過酷なんですよ、体育館で寝るっていうのは、
うん、
でもう3日ぐらいで2日寝てこれはダメだなと思って、で、
うん、
うちの姉が埼玉にいたので、 うちの両親埼玉に行ってもらったんですよ、
うん、
僕だけのことで、
うん、
っていうぐらい体育館結構過酷で、
うん、
だから僕はなんかあの体育館の過酷さを思い出すと、
うん、
もうまだね体育館にいらっしゃる方々いるじゃないですか、
うん、
そのことを思うともう切なくなってきますね、うん、もう悲しくなって、
うんうん、
だからなんか、うん、なんて言うんだろうな、なんかその土地を離れない方もいるし、うん、それはそれで大事なことだなと思ってるのと、うん、でもなんとか早く少しでも楽な環境で、
うん、
生活できるといいなとは思いますよね。
うん、
うちこれはもう本当3、4日の話だったんで、
うん、
正直1週間続いたら厳しいなと思いましたもんね。
うん、
それがもう1ヶ月以上続いてるわけ
です、うん、
一応1ヶ月ぐらいの時にはぁと思いましたけど、
うん、
だからすごくねえ、あの、うん、僕はその中のほんの断片っていうか3、4日っていう形でしか体験してないですけど、
うん、
まあでもその中で頑張ってんだろうなとは思うんですけどね、
うん、
であと東北というか、
うん、
まあ、茨城も関東とは言ってもちょっとこう東北っぽい風土もあって、
うん、
でそういうところの年配の方ってすごい謙虚なんですよね、
うん、
ある意味では、
うん、
あの辛抱強いっていうか、
うん、
だからなんかこれはもう僕の妄想ですけど、うん、なんか本当に年配の方々が、まあ、多分辛抱してるというかその文句も言わず、
うん、
まあ俺らのことよりこっち先やってやってくれとか孫のためになんかしてやってくれとか、
うん、
言ってんじゃないかなってその全てのおじさんおばあさんがそうだとは思わないけど、
うん、
結構としてそういう風じゃないかなっていうのはすごく心配で、
うん、
先輩の方々へのケアっていうのもがやっぱり今一番っていうかまあ一つ被災地っていうか避難所の方ではあのすごく心配してますね、なんかね、
うん、
なんか多分声かけて大丈夫ですかって言ったら俺なんかよりもあっちやってやってやれとかうちの父親なんかもそんな感じだと思うんですよね。
うん。
うん。そういう意味で、なんか言葉通りじゃなくて、そういうふうに対応するであろうっていうのを、まあ、聞きますけどね、ボランティアに行ってる方から。
うん。うん。なんかやっぱ全部コミュニケーションの問題だなって思いましたね。
そうですね、
うん、
だからそういうところのなんか機微っていうかね、なんか、うん、まあでも全部理解するとか気づくができるわけじゃないからしょうがないっちゃしょうがないでしょうね。
うん、でも本当気遣いとか思いやりとか想像力とあと本当にコミュニケーション、本当にちゃんと声をかけるとか、
そうですね、
口で言ってることと表情とかそういう、うん、あのなんかなんとなくは気がつくことの逆に心を配ってあげるとか、
うん、
そういうのが重要なんだろうなっていう、うん、あ、また、掲示板に入りましたね、あのサッチンからね、
はい、
被災地に送られた古着も捨てられてしまったそうですね。油のついた服や汚れた服が入っていたりとかもありましたけど、なんかなーって、このなんかなーっていうのは、うまく噛み合ってないっていうところなんでしょうかね。
そうですよね。
うん、
そのね、送って。やっぱそこら辺は結構難しいですね、オーガナイズのことと。ね、うん、なんかその、どういうふうに結びつけるかとか。まあ、うちのところはもうほとんど、そういうものが届く前に、僕の場合は終わってたんで、
うん、
戻れたんで、
うん、
であと家自体はその家財なんて言うんだろう、食器とかは割れちゃいましたけど、
うん、
布団とかそういうのも全然大丈夫だったし、
うん、
だからまあ、ね、体育館にお布団とか持ってきましたけど、
うん、
かまあやっぱ物資の配分とかって大変みたいですよね。
大変ですね。これもコミュニケーションですよね。
でも僕は最近気になってるのは福島で、僕のところは福島の東京電力の発電所から、130キロぐらいのところなんですよ。で、この間、ある町の、知り合いの方と話したんですね。で、その方は福島のある町の方なんですけど、で、その方の話聞いたときに、一体どれぐらいの距離なんですかって聞いたんですよ。これ福島の県内でね。そしたら原発から120キロだっていう、ってことは、直線距離でいうとほとんど一緒ぐらい、
ね、同じってぐらいですね。あんま変わんない、
だけど、でそこで思ったのが2つあって、1つは、なんて言うんだろう、同じ福島だから、っていう風評被害を受けてしまう。うちのところだと、まあ、まだ茨城で、茨城ってなんだろうな、被災地としてあまり注目されてない、結構被害を受けてるんですけど、で、それもちょっと、よし悪しではあるんだけど、逆に、風評被害も、まあ、ある部分では出てますけど、農作とか、いろんな、まあ、漁業の方でも出てますけど、でも、観光の方で、すごく極めて福島ほどではないかもしれないけど、まあ福島はそういう影響を受ける。それから逆に今度福島の方の小学校でいうと放射線量を測る外学コンタっていうんですかね、あれを各学校に1台ずつもう配られてるんですよね。ってことはその120キロのところの小学校でも中学校でも一応放射線は一応測ろうねってなってるんですよ今。ってことはうちらは測んなくていいのって話
ですね。ほとんど同じ
で、茨城も北の方に行くと80キロとか50キロ圏内のところもあるんですよ。北の方行くとですよ、だけどそういう対応がされてるかされてないかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ要は県で線は区切られてるけど、同じ福島って名前がついてるから、なんていうのかな、風評被害みたいなのも大きいし、逆に手厚く対応されてる面もあったりとか、っていうその差が、面白いっていうかなんか、不思議だなって感じがして。で、さらに福島の方と話したときに、浦磐梯とか会津若松とかあの辺りだと、その実際にその原発の近辺の方々が避難して来られると、でそうするとその避難された方々となんて言うんですかを、まあ、支援していこうっていう動きと、あと自分たちも大丈夫かこれ放射能みたいなところで、どうしたらいいんだろうとか、被災してるところをどうにかしなきゃとかいうこともあるし、これからで風評被害っていうかその観光が今一番盛りの時なのにほとんどの人来ないからどうしてこうっていう問題もあるし、と本当にここ今住んでて大丈夫なのって声とかもうするけど、まあ大丈夫だろうっていうのと、なんかもういろんな声が混在していて、一体私たちは被災者を支援しなきゃいけない、被災者を支援するって言っても、まあ、その自分たちも被災者だし、で、あともっと言うと被災者でもあるけど、もしかして逃げなきゃいけないっていうこともどっかでこう気にもしてるし、っていう中で身動きが取れない感じっていうか、っていうのを聞いて、なんかそれってすごく僕が住んでるあたりでも起こってることだなぁとは思った、そのかつてはね、今はもうなんか日常を取り戻してとりあえずもう目に見えない放射能のこと考えても分かんないし、普通にみんな生活してるって感じですけど、 なんかそういうの聞いて、なんか本当にグラデーションっていうか、なんかこう、濃淡がこうずーっと広がってるだけで、だからこっちとこっち、こっち側見ると濃く見えるし、こっち側見ると薄く見えるし、色が何色なんだみたいな感じの、なんかそこら中、あの辺り起こってるんですよね、もう今。福島、本当に。
私は自分が住んでるところが泊原発から20キロしか離れてないっていうことは、最近気がついて非常に愕然としてるんですけど。
結構ね。
20キロすごいですよね。
ね。
うーん。
でも僕は放射能に関しては相当調べたんですよ、この機
器。あ、そうですか。どうでしたかっていうのが質問ですけど、どういう結論に達してますか、今。
まあ、今これ僕情報発信してるっていう意識で話すと、まずこれはすごい自然な感覚として言うと、まずこの放射能云々の問題って何が問題なんだろうと思ったんですよね。でその時に分かったことって思ったことっていうか、気づいたことは、原発を推進したい人と原発を反対したい人ってそれぞれいろいろいるじゃないですか。でそうすると基本的な情報に対して推進したい人はそれを推進するために、まあなんかこうちょっと、なんていうのかな、そう、基本的な情報の位置よりもやや推進しやすい方向に置いて喋るっていうか、なるじゃないですか。で、反対の人は当然、それを反対する方向に置いて喋るじゃないですか。で、そうすると、その人がじゃあ推進したい人なのか反対したい人なのかっていうのも分かんない場合もあるし、そうするとその出てる情報がどちら側にずれたかっていうのも分かんないし、そのどこまでが本当なのかが分かんない。だけど、なんか世の中の気配としては、そういうデマには振り回されるなよって言っていて、でもどっちが どういうふうにデマかもよくわかんないし、っていうのが僕のリアリティだったんですね。その、もうこれ情報何が本当かわかんないね、みたいな。
何が本当かわからないっていうのはすごい思いましたね。検証のしようがないとか、その
問題
が
自分
にないとか。
で、だから、みんな考えるのもやめちゃうし、調べるのもやめるっていうか、
無力感にさえなまれてやめちゃう。
そう。で、まあ、どうでもいいや、もうなったらなったで、みたいに、しか考えようがない。っていうふ
う
に思ったんですよ。
で、
これがリアルだなと思って。ってことは、これって、放射能って、僕、未だに何かは分かってないんだけど、分かってないというか、いろいろ情報は持ってるけど、結論じみたもの、つまりこれが本当ですって言えるものってちょっと自分にはなくて、ただ、少なくとも何ミリシーベルト、年間に何ミリシーベルトでこういう状態になりますとか、ある程度確定、それは推進派であれ、反対派であれ、共有している情報っていうのがあるわけですよ。その何ミリシーベルトだと、白血球が減っちゃってとかいうのが何パーセントの人が起こるとかっていう、なんか共有してる情報ってあるんですよね。ところがその何ミリシーベルト俺のところに今年間来るのかっていうのは分からない。ってことはその拠り所になるいくつかのデータっていうのはあるんだけど、今度はもう一つ何が分かんないかというと、自分が置かれてる状況が分からない。っていうことが問題だなと思ったんですよね。ってことは、僕の性質は、自分の人生は自分で決めたいと思ってるから、でそれがこう民主主義の基本じゃないって思っていて、でその立ち位置から見ると、今、放射能に関して、いろんな解釈したものは出回ってるけど、まず放射能に関する基準っていうのはこういうふうになってて、ここからこういう影響を受ける、こういう影響を受ける確率がこうなるっていう、ある程度、その共有化されている情報をまずベースにして、で、次にしなきゃいけないのはデータだなと思ったんですよ。で、 研究者の方の発表を僕聞きに行って、
うん、
飯舘村で調査された方の話を聞いてきたんですよね、
うん、
で飯舘村今計画避難になりましたけど、計画避難になる前からもう避難しなきゃいけないっていうことをずっと訴えてた、でそこは自分たちで調査したんですよね。でそれで調査結果発表した数日後だか、
うん、
まあ翌日だかに政府から同じようなデータの調査が出てきて、と、
うん、
いうことは政府は知ってたんだったらもっと早く出すべきだったんじゃないかみたいな議論もあったんだけど、
うん、
まあでもどうにしてもやっとまあその計画避難の話が出てきたと、
うん、
でその時の調査が素晴らしいなと思って、調査の手続きとかで、うん、研究者って本当すごいなと思ったんです
よ。
で、
うん、
だけどその飯舘村は調査されたけど、
うん、
我が町はどうなのってみんな思ったんだと思うんですよね。でその時に研究者の方々が、
うん、
やっぱり見てくれたらいいのになって思うけど、それもない、
うん、
測定する方法もない、
うん、
だからこちらの町はこうだったとしたら危ないけど、こうだったとしたら大丈夫だけど、
う
ん、どっちかわかんない、わかんないから仕方ないね、
うん、
とりあえず誰も逃げてないし、
うん、
そのまま暮らそうねって、これが自然だと思うんですよ、
うん、
だから見える化だなと思ったんです、そこで、
うん、見える化が大事だと。
そうで、だから自分たちでちゃんとデータを取るような仕組みを持たないと、
うん、
つまりそのないからいいとか、
うん、
あるからしなきゃダメとかって意味じゃなくて、
うん、
今何が良くないかっていうと、自分たちで判断できる状況にないことが問題だと思うんですよ。
そうですね。
そう、僕はそれが嫌だから、
うん、
だからそのすごく急いでるわけでもないし、焦ってるわけでもないし、最悪、
うん、
まあここちょっと自分のスタンスは若干違うんだけど、
うん、
スタンスが違うっていうのは、その放射能が怖いとか逃げたいとかっていう意味ではないっていうスタンスが僕の中にあるんだけど、
うん、
あるけど、
うん、
市民がちゃんと自分たちのことを自分たちで選ぶためには、
うん、
仕組みが必要じゃないって、
うん、
僕は放射能に関しては思って、
うん、
だから今ちょっとこうそれを調査する、
うん、
なんていうのかな、市民グループとか、
うん、
市民調査チームとかを、
うん、
大学の先生となんかするなり、
うん、
共同するなり、
うん、
なんかして自分たちのところで、まあ、なんか調べていかなきゃいけないで、
うん、
またもう一つ言えるのは、このことを調べて、
うん、
調べていってデータ化することによって、
うん、
もし僕らは被爆とか、うん、まあ、がん発生率高まったとか、なんかそういう結果が出たとしても、
うん、
やっぱりこういうデータが出てるときにこういうことが起こったわけだから、
うん、
こういうことは今後ないようにしようねっていう、
うん、
知的財産を生み出す作業としても、
うん、
やっぱり測定ってすごい大事だな
って、うん、
つまりその僕らの、うん、次の世代のために、うん、
データとしてね、蓄積してね、いついつにこれぐらい何ミリシーベルトを浴びた人のがん発生率いくつしたみたいなことをね、わかんないと議論もできやしない
し、議論もできない、ね、つまりずっと次の世代もまたそれが起こった時に
同じよう
な
っていうだけで、
そう、頼りになる情報がない、
うん、
だから自分たちが助かりたい助からないとかではなくて、
うん、
やっぱりこう地の財産として、
うん、
この一件で、
うん、
まあ少なくともこれだけの放射線量は出てると、
うんうん、
でそれを僕らは何らかのレベルで浴びなきゃならない、
うん、
浴びた子供とか浴びた大人がどんな風になったかってことを、
うん、
もし救えないとしても、うん、せめてそれを調べ上げておかないと、
うん、
次の世代も同じ鉄を踏むじゃんっていうことまで、
うん、
考えなきゃいけないと思ったんですよね。
どこだったかで、ここより下に家を建てるなっていう石碑があったおかげで、たくさん人助かったって話があったじゃないですか。ね、あれですよね。
そう、それだと。
あれを建てなきゃいけないだろうっていう話ですよね。
そう
です
ね。まさしくそう。
うん。
だから、それは、なんか、なんて言ったらいいのかわかんないけど、まあ、そこは人間観によるんでしょうけど、僕らが、 例えば未来の子どもたち、その自分の血縁って意味じゃなくて、うん、血縁じゃなくてもその未来を生きる人たちのために、うん、でこれは日本人だけの問題じゃなくて、
うん、
原子力発電所って世界中にあるわけだから、
うん、
その世界中の人の地の財産になり得る、
うん、
で意図的に放射能をまくなんていうことは、まあ、基本的に実験としてやりましょうって言って誰もやらないわけだから、
うん、
もうしょうがないから、
うん、
この機械にデータを取って、
うん、
まあ、実験になっちゃうっていう意味で、
うん、
もうせめてそれぐらいまで考えて、この機械を次の世代に、
うん、
やっぱりなんていうのかな、反省というか、
うん、
自分たちのしてることがどういう影響にを与えるものなのかっていうことを知っていく、
うん、
そういう科学的な知として、
うん、
形にするためにも、
うん、
なんか どこの場所でもいいと思うんですけど、そういう情報が必要だし、まあ、目の前で言うんだったら僕らが無力感に陥らないためにはそういう調査データっていうのを取ってって、
うん、
そのデータに基づいて僕らが判断していく、
うん、
っていうことをに取り組む必要っていうのがすごいあるなって感じたんですよね、その放射能の勉強していくうちに。
うーん、もう転んでもただでは起きない精神ですよね。せめてこういう実験が起こったんだったら何か活かせないのかとか、ここから何か学ぼうじゃないかっていう気持ち持たないとやってらんないですよね。
うん、だからなんか僕はなんかもう自分もそんなあと何十年って、
うん、
例えばまあ30年生きたってもう70何歳だから、
うん、
だからなんだろう、あんまり別に放射線でどうこうってこととか、
うん、
要はタバコ吸って喫煙すれば発がん率が何パーセント高まりますって言ってるのと同じ話だなと思って、
うん、
だから
食品添加物とかね、
ある意味ね、だから、うん、そんなにストイックに放射能放射能危ない逃げろとかってはなってないんですけど、
うん、
でもどっちかっていうとそのここでやっぱりデータ取らなかったら、
うん、
無駄だなって思うし、
うん、
それが今後僕らがどういう選択をしていくのかってことに、
うん、
すごい重要なデータになるんじゃないのって思うし、
うん、
でそれをやっぱりしっかり、うん、なんて言うんだろう、納得のいく形で、
うん、
少なくとも僕は知りたいなと思ったんですよね、
うん、
やっぱり研究者が言ってるって言っても、まあ、最近だと誤用学者なんて言葉が出てきちゃってるけど、
うん、
研究者でもいろんな利権問題があって、
うん、
言いたいこと言ってなかったりとか、
うん、
こういう方向で言ってくっていう風になってる方とかもいるのかもしれないし、うん、もうそうなってくると研究も信じられないから、
うん、
大変だなぁと思ってるんですけど、
うん、
まあ、自分たちでデータを取ることとか、
うん、
そういう利権と関係ないところで研究する方とかをやっぱりつないでって、
うん、
そういうデータを作り上げていくってことは本当に必要だなって気がして、
うん、
まあ、全然手かかってないですけど、
うん、
でもそれは今ちょっと地元でいろいろなつてで、
やろうとしてるんですか。
そうそう、少しですね、コンタクト取って手探り中なんですけど。そんな感じなんですよね。
なんかガイガーカウンターが全国のね、なんかなんていうんですか、ホームセンターとかで1000円ぐらいで売られるなればいいですね。
それもね、そうですね。
でなんかね、みんな一家に一台で今日は大丈夫とかね、今日ちょっとやばいとかね、スーパーの野菜売り場に置いてあって測って各自測ってか買えばってなってる、
ね、言ってる人いたのはなんかガイガーカウンターバッチみたいな、うん、配られたらいいのにみたいな、
あのねえ、スーパーの野菜売り場にあればいいと思う。そしたら風評被害とか自分で確認してか買えるじゃん。
そうですよね、
うん、
本当そういうのも、だから茨城は特に農産業とか漁業とか、 やっぱり豊かなんで、そういう意味でもやっぱりちょっとその辺の風評被害とか、あと今後ですよね、今の作物っていうのは上から降ってきた放射性物質の、あのかかっただけなんで、水で洗えばまだ全然あれだし、それを何キロと1年間食べるわけでもないし、全然問題ないと思うんですけど、でもこれから先今度土に降りたものを、今全然そのなんていうんですか、除染っていうか、その降りた微量だから大丈夫ってなってるのか、その微量だけどそれを少なく少しでも除染してから畑をこういうふうにやるといいよっていう、そういうノウハウが全然提供されてないから、そうすると当然種まきとかも今まで通りやっていくわけじゃないですか。そこになるとそれが野菜どういうふ
う
に蓄積されるのかとか、でそれはどの程度蓄積されて僕らにとってどれぐらい安全性があるのかっていうのをやっぱ調べるしかないと思うんですよね。だからそれを調べていくってことをしていかないと、やっぱりこういう放射能がここからこれぐらいの距離離れたところでこれぐらい降り積もってこういう規模で事故が起きた場合はこういうふうになるんだとか、ここら辺の空気線量を測ったら地面にはこれぐらい溜まっている状況が起きて、そこの農作物はこんなふうなのができて、この作物には溜まるけどこの作物には溜まらないとかいうことが研究されていかないと、データで残らないと、今後これ原発このまま行くんであれば、それちょっと考えないとやっていけないよねって、そこがはっきりしないでやっていくっていうのはちょっと無理がありませんかと思います。
本当ですよね。本当ですよね。
だからそこはなんか、まあ、事故が起きないようにするとか安全面を、の確率を高めるとか言うけれど、まあ、どうなんですかねって、その要はそこのね、起こったところでこれだけの被害っていうのが、やっぱ見えたところで議論しなきゃいけないし、それが見えないままで今のままじゃあやっていくって言っちゃうのもちょっと乱暴かなっていう気がして、だから僕はどっちかっていうと、まあ脱原発っていうのは、あの目指してた方がいいんじゃないと思ってるんですけど、その、なんて言うんだろう。原発は危ないからとか、いうことじゃなくて、危ないらしい、あの。今回想定外もあったわけだから、疑問が残ったわけじゃないですか、これで。で、想定しててもこういうことが起こるっていうことが分かったってことは、そのリスクを背負って、でも今の暮らし方と今の電力消費を続けていく暮らし方をするという選択なのかどうなのかっていうのが僕らにかけられた問いだと思うんですよね。で、それがどれぐらい危ないかが少なくとも僕の認識では一貫した答えが今出てない。これだけ明確に推進で大丈夫だって言ってる人と、明確に反対だっつってこんなに危ないんだよって言ってる人が、明確に両方がこれだけ両方熱く言ってる状態こそが答えじゃないと思ってる、つまり一つの合意に至ってない、至らないまま進むっていうことは本当の民主主義なのかっていうのが僕の、
混乱のまま進んでも仕方がないですよね。これだけは確かだっていうような小さい合意を積み重ねていった上で選びたいですよね。
そうですね。だから、僕はそれは嘘だとか、それは本当だとかっていうのはちょっと分かるところは分かっても、分からないとかもう本当分かんないじゃないですか、この件の議論って。だからそこはもうしょうがないなと思ってるんですけど、ただ一つだけ分かるのはもう目に見えて推進しようって言ってる人と反対してる人たちは両方相当量いて、熱く議論していて、で、その間で、どっちが本当なんだろうって言って途方に暮れてる人がいて、っていう状況が今あるっていう、でそれが民主主義っていうか、それが民主っていうのはその民の状況なわけじゃないですか、だとしたら大丈夫だからやろうよとはやっぱ言っちゃいけないと思うんですね。議論を尽くさなきゃならない状況があって、でまあここがだから僕の今考えてるところの、結局この一件で僕は思い立ってるのは、 本当の民主主義を作らなきゃダメじゃんって思ったわけですよ。つまり、それってどうなのって声が上がっても、それが、いや、それは大丈夫だよって言って終わっちゃうんじゃなくて、それってどうなのって言った人が、納得するところにちゃんと連れていくところまでしなければ、民主主義じゃないなと思ったんですよ、僕は。僕が求めるね。
その人に、それってどうなのって言った人に選んでもらいたい。選べるようにしてあげたいですよね。そうそうそう。こういう事実があって、こういう情報があって、こういう意見があって、私はこれを選んでますが、あなたはどれを選びますかって聞いてあげたいですよね。
そう。で、あとは、多少このリスクがあるけれども、今こういうふうなこととこういうふうなことまで考えると、私はリーダーとしてこれを選びますと。で、あなたが心配しているこれについては、こういうふうなレベルまでだったら対応をできると思うので、いかがですかとか、そういうことをちゃんと答えてほしいと思うんですよね。だから大丈夫ですよとかじゃなくて、それはあなたが大丈夫と思ってるだけでっていう話じゃないですか。だからそこのところを、そういうことが民主主義だと思うんですね。その相手の気持ちが分かって、そこは心配なんだよねって、だとしたらこうだよねっていうところを一緒に考えてってくれないと、何をするかは最終的にいいと思うんですよ。極端に言うと。だってどんなに知恵があったって間違えるわけだし、みんなで考えてみんなが言ってるから正解なわけじゃないし、
今回みたいに想定外のね、津波は何メートルだと思ってましたみたいなことは、どのレベルでも、津波以外のどんなことでも起こりますからね。
だから、出来事が起こっちゃったことっていうか、それを、なんていうの、失敗しようが成功しようが、そこはもう、咎める必要ないと思うんですよ。そうなっちゃったねって。で、問題なのは、そこ咎めることよりも、なんて言うんだろう。今まで声を聞かなかったとか、言われてたのに無視してきて、そうなってるっていうのは、もう咎められてもしょうがないと思うんだけど、その面で。とか、あるいは、その後の、情報を、みんなでちゃんと考えようよとか、理想かもしれないけど、そういうことをちゃんと共有していった上で、で、私はこういう情報を信頼してこういう選択をしてますってやっぱり言ってほしいんですよね。だからなんかそれが不十分で、なんかこう、なんて言うんだろう。だからそれが僕にとっては民主主義じゃないなって感じるので、あそこをもうちょっと民主的になるってどういうふうにしていけるのかなっていうのがすごく、やっぱり今回の一件ですごい思ってるんですよね。で、少なくともこのいう状況は僕にとっては、こういう状況なのに原発これからもやっていくよとか、いうのは、なんかこう、無視されちゃってる、その他の二つの声は。二つの声の人たちが納得するリアクションというか、を取ってみようっていう気持ちが、気持ちを持つことがまず民主主義かなって思う。あと俺制度的には、ちょっと大丈夫ですかこれ時間。
時間はもうオーバーしてるんですけどね。どうぞ聞きたいです。
ちょっとね、
はい、
制度的に僕はずっと民主主義っていうか投票のことで思ってることがあって、これあんまり話したことないんですけど、民主党に入れるかとか、自民党に入れるかとかってこうよくあるんですけど、なんかもう、この賛成か反対かとかって、この議会制もどうなんだろうって思い始めていて、で、議会制に変わるシステムがちゃんと作れるかっていうのが見通しが立つまではできないと思うんですけど、でも、まず僕、投票するのに嫌だなと思うのは、人に投票するじゃないですか。だけど、俺、誰が好きかっていう話だったら、誰が好きっていう、誰を信頼できるのかっていう話で投票する話と、その人が掲げてる政策 で投票する話ってよくあるじゃないですか、うん、でその政策に投票するんだよとか言う人もいるんですけど、うん、でもその人が挙げてる政策って、
うん、
原発は推進するけど教育は子どものことどうのこうのとかって言われたら、うん、教育のことはその人推進賛成だけど原発は俺そっちじゃないなとかってあるわけじゃないですか、
うん、そうですよね。
だから、
うん、
比例代表制ぐらいせめて、
うん、
政策ごとに投票させてほしいんですよね。
ああ。
教育はじゃあ民主党に入れますとか、
うんうん、
原発のことだったら社民党に入れますとか、
うん、
なんか、なんて言うんだろう。政策っていうかそのカテゴリーごとに、
うん、
煩雑になるけど、
うん、
政策ごとに入れてほしいんですよね。入れさせ
て。
やっぱり、この部分はあなたいいけど、この部分はどうだろうとか、
うん、
で田舎で、例えばですけど、
うんうん、
絶対、合併しない方がいいって、みんな思ってるんですけど、
うん、
思ってたんですけど、
うん、
立候補した人が、
うん、
一人は、その、地元でずっと活動してきた名主さん、
うん、
もう一人は、新しく住んだ方で、
うん、
っていうところがあったんですよ、ある地域で。
うんうん、
でその名主さんの方は合併推進だって言ったわけ、
うん、
で新しく来てるけど合併したらこの地域の資産が絶対、
うん、
損なわれるからダメだって言ったわけ、
うん、
で投票したんですよ、
うん、
そしたらそこ田舎です田舎で、
うん、
じゃあどっちに投票するんだって言ったら、
うん、
あの人が絶対合併しても不利にならないようにするからって言ってるから、
うんうん、
あの人がずっと昔からここにいるわけだし、
うん、
そう言ってんだからって言って、その、うん、名主さんの方が当選した、
うん。
で、結果として合併したわけですよね。
うん、
で、合併したけど、いざ、議会が始まるじゃないですか、
うん。
そしたら、その、合併しちゃって議会の議員になってるわけですよ、その名主さん。
うんう
ん、だけど、議会の議員になったけど、大きい市に吸収されたわけだから、もともと大きい市の人たちが多数派にいて、
うんうん、
その町から行った人は、
うん、
少ないわけですよ。
うん、でだと乗らないですよね。
そうすると全然通らないから、何にもその人は不利にならないようにするっつって、その人一生懸命やったっ、
うん、
としても、その議会の中でずっと反発を食いながら、
うん、
結局何もできなくて、
うん、
で、そしたらじゃあ今度何が起こったのって言ったら、その町で今度その名主さんをバッシングするわけですよ。
あ、
なんでお前約束したのにやんねんだみたいな。
うんう
ん、だけどそれって、
うん、
選択の放棄だなって気がして。
うん、
でそれはじゃあ何なのって言ったら、うん、合併した方がいいのかしない方がいいのかを自分たちが考えなきゃいけないっていうことと、
うん、
考えるだけのシステムになってない。
あ、
誰に言えるかってなってるから。
あ、
だから、その政策に投票するようにすれば、そのこと一個一個について投票するって面倒だけど、考えなきゃなんなくなると思うんですよね。
うん、そうですね。
どれが一番俺らたちの暮らしにとっていいのかっていうのが目に見えるし、
うん、
そうすると、より、みんなにとっていい政策を掲げる必要が出てくるわけですよ、それをする人たちは。
うん、
それぞれについて。
うんうん、
でそれぞれの主張でやればいいと思うけど、
うん、
だからそこが例えばですけど制度がそういうふうになったらいいなって、
うん、
まあ夢物語ですけど、
うん、
なんかそういうふうなところはすごく思ったんですよね。
うん、
人に投票するって結構厳しいなって、
うん、
まあ、その政党に投票するって厳しいなって、
うん、
これはいいけどこれはねって、まあいっぱいあるじゃないですか、
うん、
どこまでカテゴリー分けできるのって話もあるけど、
うん、
そういうのすごく今回だから民主主義を考えましたね。
なるほど。いや、すごくこう斬新で考えさせられて、すごい納得のいくご意見で、のりさんにネットラジ出てもらってよかったっていう、期待してたものが得られたっていう大きな満足感がありますね。
いやー、まあね、だから本当に、でそうするときっと今度はそこで受かった人たちがチームとして、
うん、
じゃあその市民が選んだ政策を実行するのにどうやったらできるかって言って、
うんうん、
チームを編成すればいいのかなって、その議員さんの仕事はそこかなって。
うよー、素晴らしい。
頼りになる、ね、こう、政治家っていうか、
うん、
かなっては思うんですけどね。
うん、
まあだから僕はあの、今自分が進みたいのは、やっぱりそういう民主主義ってなんだろうってところで、まあ僕にとっては多様な声がある。それをどれも大事にしていくっていうところに根ざしてるのが真の民主主義だと思うんで、
うん、
あの多数決賛成反対とかではなくて、
うん、
そのそういう声があるんだよ、
うん、
大事にしようぜそれはそれでと、
うん、
ただ選択としては何ができるできないがあるから、
うん、
そこをちゃんとその人たちの声を自分が抱きしめて選択していくっていうリーダーは、
うん、
は必要なんじゃないかなって、
うん、
思うんですよね。だからそこのところをやっぱり進みたいし、市民の人たちも意識が変わらなきゃいけないなって思って、
うん、
だからこれはもう政治家の問題だとか市民が悪いんだとかいう、まあね、よくある議論があるけど、まあ、みんなで、まあ、考えなきゃダメだねとは思っていて、
なんかこう本当にのりさんの話で今日一貫して聞いてたのが、あの一貫して話されていたのが、まあ、無力感にとらわれないで済む生き方とかやり方とか、
うん、
対応の仕方っていう話だった感じがしますよね。
う
ん、
そうですね。
ね、一人一人のこう個人がいかにこう自分の力みたいな取り戻して力強く生きるのかっていうことが、
うん、
どんなところでもすごい大事なんだなって思ったし、ね、のりさんはそれを目指してる人なんだなっていうのもよく分かった感じ。
ね
え、こう大衆みたい、顔のない大衆みたいになっちゃって流されるみたいなんじゃなくって、うん、一人一人がこう子として自立して、
うん、
でその人たちの声がちゃんと反映されてっていうようなのが真の民主主義なんじゃないかっていうことであり、ね、そうしたら本当一人一人が無力感なんかとらわれずに済む、すごく力強い社会になる。なんか細胞の一個一個が元気になったら、体は元気になるだろうみたいな話だなと思って、
そうです
ね、思いましたね。
だから本当、
うん、
いろんな人の話聞きたいし、ね、今回の震災ではいろんなか、ね、体験された方がいるじゃないですか。だからそういう方の体験も聞きたいし、
うん、
あとそういうのに対していろんな感情も起きるじゃないですか。その振る舞いに対してそれは素晴らしいって思う自分もいれば、
うん、
お前何なのそれってっていうのも起こって、だけどそれをやっぱちゃんと僕はあの自分の大事な人たちと共有したいなと思ってて、そういう声が大事なんだって思うんです。その自分が否定してるようなものであっても、
うん、
それを共有していくことで、自分と意見が合わない人の声とちゃんと話し合いながらこう聞き取りながら理解していくことっていうか、
うん、
俺はそれ頭きてるけど実際どうだったんっていうのは聞きたいっていうか、でそこの先に僕らの何て言うかな、目指す民主主義っていうか、その僕らっていうか僕が目指してる民主主義あるから、
うん、
怒ってようが悲しんでようが話そうぜっていうこととか、まあ、聞くだけは聞いて理解できるところまで理解したいって思うんですよね。でそういう民主主義っていうのを、まあ、目指すって考えた時に、僕の場合だとそれがコミュニティファシリテーションって名前で、それをこうみんなでそういう場を推進していけるような力を持とうよっていう活動なんですよね。
かっこいい。なんかすごいなんか大満足な感じで、のりさんから聞いてみたいなと思ってたことがこう聞けたぞって、しかもすごい熱さで。
熱いよね。
すごい情熱で。はい、あうわ感動しました。さっちんからもう一個掲示板に入っていて、
はいはい、
視覚化させる意味でも情報は必要ですね。母乳調査、母子支援ネットワークさんの発表を聞いたときに本当にそう思いました。っ ていうのが入ってます。
そうですよね。僕もこれ素晴らしいなと思いましたね。
情報とか知識って本当に個人を無力化しない、すごい力づけるものですよね。
そうですね。やっぱそれが適切にね、あの、手元で自分たちでっていうことが大事な気がしますね。どっかに頼らないっていうか、まあ、頼れるところ頼って、つなげるところつないでっていくんですけど、それをなんかやっぱり信頼できる、本音で話せる関係の中で作ることだと思うん
ですね。検証みたいなことある程度できるっていうようなね、装置の確認とか、追跡調査とか、そんなのできるような形でって、すごい重要ですよね。あの、すっかり時間もオーバーしてしまったんですけれども、はい、遅くまでお付き合いいただいてありがとうございました。はい、あの、いつも最後は、あの、告知タイムにしていただいてるんですけど、はい、その、はい、のりさんのコミュニティファシリテーション研究所の何か、ちょっとしたっていうか、大きく、ちょっとしてなくていいんですけど、講座とか、勉強会とか、そういうのとかあったりするんですか？
ですね。今、僕、そう関西来てまして、
お
で、関西に滞在してます。
お、そうだったですね。
で、ですね、まあ、明日合宿があるんですけど、それはまあもう
明日ですからね。
明日ですからね。これどれぐらい言えるんですかね。まあざざっと言うと、
はい。
12日、15日、19日は
5月ですね。
そうですね。
はい。
大阪でファシリテーターの目線シリーズっていうのをやろうって思ってて、まあ、3時間ぐらいで一つのトピックを、なんていうのかな、その単発参加でそのトピックだけわかるみたいなので、シリーズでこうそれだけで完結するようなやつを、これから、まあ、今のところ8個か9個ぐらいのシリーズを考えてて、それの3回が12、15、19って夜7時とか夜5時ぐらいからっていうのがまあ一つあって、であと14日は京都でなんか面白い活動してる人たちがいて、へそのとかいう名前で、まあ要は世界と個人っていうのはつながってるよね、それは子供とお母さんがへその緒でつながってるようなもので、そういうつながりの中で、なんて言うんだろう、つながりっていう見方で物事を捉えていくっていうことについて勉強していこうみたいな、へその緒企画っていうのがあって、でそれで僕が、ワークショップやるっていう予定が14日に1日入ってますね。あと、21、22日の土日は岐阜で、初めてのコミュニティファシリテーションっていうことで、あの、2日間かけて基礎編、実践編みたいな感じの講座を今予定して。
それらは今から申し込んでなんとかなる感じですかね。
全然大丈夫ですね。まだ、あの、十分告知してないんで。ちょっと後で、僕のセミナーワークショップのところとか見てもらえ
れば、リンクとか、掲示板にリンクが載ると思います。あと、今、こう、パッと検索してみて、やっぱりすぐに出れますねって変だな。出ますね。一番に、コミュニティファシリテーション研究所で。
はい、あ、出ますね。
はい。ちょっと、の、検索してみてください。
ですね。あとはまあ7月から関西で、僕ちょっと1年間ブラッシュアップの期間取ってたんですけど、あの認定プログラムっていうのをずっとやって、今1期2期ってやってきたんですけど、今度3期にやるのに7月から再開しようと思ってて、それの告知もちょっとぼちぼち始めようかなっていう感じなので、まあ関心があればぜひぜひ民主主義を確立
民主主義の確立すげえ、あの関西での開催が多いんですか？
ですね、今月は特にそうなんですけど、関西、これ長期遠征初めてなんですけど、
すごい。
今回関西中部に20何日までいる予定で、なのでまあ、時間ある方は、こっち方面の方はぜひ、飲みにでも。
おひゃ。
で、 そうですね、ちょっと東京とかは今、うん、なんですかね、その状況ちょっと見てたんですよ、うん、その被災の後で、
うん、
で、まあ、状況を見て、もしかすると、まあ、もしかするとつか6月入ると東京もやります、う
んうん、なるほど。でも関西の方はすごいチャンスですね、あんまり、
まあ、そうですね、
長期なことはあんましてなかったっていうことで、
そうですね、
関西近郊の方はぜひコミュニティファシリテーション研究所で検索してみてください。
はい。
はい。ではでは、今日はありがとうございました。すごく刺激になりました。やっぱ一人一人が力を取り戻さないといけませんね。
そうですね。
ね。それが世界とやっぱりへその緒でつながってて、世界が元気になっていくんですよね。
そうですね、
うん、
まさにそこなんですね。
ね、すごい、なんか確信を新たに持ちました。ではどうもありがとうございました。素晴らしい機会
ありがとうございました。
出てください、忙しい中、出張中に出てくださってありがとうございました。
はい、
では聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。